はい、ハンドベルの皆さん、そしてね、演奏してくださった皆さん、賛美してくださった皆さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当にね、喜びいっぱいの、イースターの礼拝を皆さんとこうして捧げることができて、感謝であります。ではイースターのメッセージを取り次ぎしたいと思いますが、今日はですね、復活ヨナの印というテーマでお話をしたいと思いますが、復活についての、今年はずっと預言者ですね、旧約聖書の預言者のお話をしています。そして先週までは、受難、十字架について、旧約聖書の中にはどのような預言があるのかということをお話ししてまいりました。十字架に、これ取った方がいいかな、取っても大丈夫ですかね、大丈夫ですかね、はい、ちょっと前の人気をつけて、はい、苦しくて、息吸うたびになんか窒息しそうになります。旧約聖書にはイエス様の受難についての予言はたくさんあるということをこの過去4回ですね、紹介してまいりました。イエス様の死についてのその形といいますかね、モデルになるような出来事であったり、直接の予言、またその周辺部のさまざまな予言があるということについてお話をしてまいりました。では復活についてはどうなのかと、ビッグイベントですけれども、復活についての予言ということですが、実はですね、それらしい予言はあるんですけど、はっきりと、例えば3日目によみがえるというような言葉は旧約聖書の中には実は意外なことに出てこないんです。ちょっと意外ですね。受難についてはもう何十、もしかしたら100を超えるような予言の言葉があるんですけども、復活についての明確な予言の言葉は旧約聖書の中には見当たらないんですね。しかしペトロが教会が誕生したペンテコステの日の説教の中で引用しておりますのは詩篇の16編であります。このように記されておりますね。ダビデは預言者だったのでキリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人ですと。つまりペトロはこのダビデの詩篇をもってこれが復活の予言だと言ったわけですね。で、確かにその通り、ここには彼は黄泉に捨て置かれることは、黄泉というのは死者の世界ですね、死者の世界にそのまま捨て置かれない、その体は朽ち果てることがないと書いてありますけれども、明確にね、こう復活するとか3日目とかっていう言葉はないんですね。で、この言葉はもともとは詩篇のここにありますけれども16編の10節ですが、あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの苦しみに生きる道に、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見せずって書かれています。で、これはそのダビデの詩であり、祈りなわけですよね。で、ダビデでの書きました詩篇の22編には受難についての言葉がたくさん、予言がたくさんあるということはお話しいたしましたけれども、あれも明確な予言というよりもダビデの祈りを神様は聞かれて、それをイエス様の十字架で成就されたというふうに考えられるわけですけれども、この16編の話もそのように考えることができると思います。だから意外にイエス様の復活の予言は旧約聖書にはない。しかしですね、イエス様自身が何度も復活の予言をされているんですね。ここがその受難と復活の違いであります。で、4つの福音書の中にはイエス様の予言の言葉がたくさん出てきますけれども、今日はこのマタイによる福音書から引用していきたいと思いますが、最初に出てくるのは16章の21節。16章というと十二使徒のペトロがイエス様のことを、あなたは救い主キリストですと告白したその直後の 部分ですけれども、そこからイエス様は自らが苦しみそして復活するという予言というか予告ですねをされるわけです。16章の21節にこのようにあります。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老祭司長律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められたと。でこれを聞いてペトロがいやいやイエス様あなたがそんな目に遭うはずありませんと言ってですね諌めたのでペトロが怒られたって話がこの後出てくるんですね。さらに、17章ですけども、一同が山を降りるときイエスは人の子が死者の中から復活するまで今見たことを誰にも話してはならないと弟子たちに命じられたという言葉があります。ここでもイエス様自身が死者の中から復活するとはっきり述べられているんですね。さらに17章ですね、一行がガリラヤに集まったときイエスは言われた。人の子は人々の手に渡されようとしている、そして殺されるが3日目に復活する、弟子たちは非常に悲しいんだと書いてあります。また20章ですね、今私たちはエルサレムへ登っていく、人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される、彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す、人の子を侮辱して鞭打ち十字架につけるためである、そして人の子は3日目に復活する。20章の18節から19節ものすごい正確に予言されてるんですね。そしてもう一つ26章、しかし私は復活した後あなた方より先にガリラヤに行く、まあこれはちょっとまあその復活の後に書いてある言葉ですけど、そう言われましたというところですけれども、まあ、ここのこれまでのところを見ていただいたら分かるようにイエス様はご自分の受難と復活について非常に厳密かつ正確に予告していらっしゃる。場所はエルサレムですと、自分が死ぬところはエルサレム、そして祭司長や律法学者に引き渡され、さらに異邦人に引き渡されるんだ。また多くの苦しみを受け侮辱され、さらには鞭打たれるんだ、そして十字架で死ぬんだというところまで予告してらっしゃるんですね。皆さんまだ生きてますけど、今ここにいらっしゃるので自分がどうやって死ぬか予告できますか？やりたくもないですけど、まあもしかしたら多分まあがんになって、まあ、病院のベッドで、徐々にこう苦しい、なんか意識がなくなって死ぬんかなぐらいですね。まあそういう人もいるかもしれないし、まあ分かんないし何があるかね。でもイエス様のこの死に様は予告したいような死に方じゃないですよね。予告したいようなこんなこと起こってほしくない。でもイエス様は自分の死が神様に計画されたことであること、偶然ではなくてこれは定められたことなんだということを弟子たちに分からせるために、今引用したように繰り返し繰り返し弟子たちに話されていらっしゃる。では聖書に出てくるのは、まあこれ今日マタイによる福音書だけですけれども、マルコによる福音書はヨハネによる福音書にも出てまいりますが、まあ数回ですけれども、おそらくもっともっと繰り返しされてたんだと思うんですね。でも弟子たちは多分そんなことはないだろうと思っていたでしょうね。また復活もちゃんと予告してらっしゃるんです。先ほど旧約聖書にはあんまりないんですよって話をしましたけど、イエス様自身はどのようにして死ぬか、そしてどのようにしてよみがえるかということを予告してらっしゃるんです。3日目に私はよみがえると、どうやって死ぬか、ね、私たち予告できないですけど、どうやって蘇るかっていうか、まあ蘇ることもそもそも予告なんかできないですね。まあ、死んだらもう死んじゃうんだろうと、ね。でもイエス様は私は確かに死ぬと、そして3日目に復活するんだと言われたんですね。復活するっていうのは蘇生ということじゃない。 蘇生した人は世界中にたくさんいます。死んだと思ったら出てきたみたいな人は、生きてたみたいな人はいっぱいいるんですね。でもイエス様は間違いなく死んで、で3日目っていうのはその間違いなく死んだということを確認する時間なわけですね。でも復活するということをはっきり予告されているわけですね。予言されているわけです。で繰り返し繰り返しこのように語られていたんですが、実際にイエス様が十字架にかかって死んだことは弟子たちにとって大いなショックでした。あれだけ言われていたのに弟子たちはイエス様がそんな目に遭うとは思っていなかった。それは当然ですよね。イエス様は何一つこの死に当たるようなことはしてないわけですから、むしろ良いことしかしていない。また人々の人気をものでね、弟子たちにももう弟子たちはもうこれイエス様は必ず自分たちの国を救ってくださるメシアだとそう思って全く多分疑いなかったと思うんですね。だからイエス様が亡くなったということ、殺されてしまったということはもう大きなショックだったと思いますね。で死んだことも信じられなかったと思いますけども、蘇るということは当然彼らは信じてないわけですよ。死ぬことすら信じなかったんですから。だから3日目の朝に女たちはこう書いてあるんです。安息日が終わるとマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロミはイエスに油を塗りに行くために香料を買ったと。そして週の初めの日の朝ごく早く日が出るとすぐに墓に行ったと。この油をイエス様の遺体に油を塗るというのは亡くなった人の体が腐敗していかないようにそれをまあ保存するためにですね、当時のイスラエルではそういうことがなされていたわけですね。だからこの女たちはイエス様が復活すると思っていないわけですよ。はなからもう死んじゃったと思ってるから、ああイエス様死んじゃったと思うんですね、まあ、せめてご遺体に油を塗りたいなと思って、まあ、準備してですね、もう日が昇るとすぐに、まあ、日が昇ると、まあ、自由に動けるからで、まあ、墓に行くわけですね。だから女たちは全く信じてない。弟子たちはどうかと、これヨハネの福音書ですけれども、その日すなわち週の初めの日の夕方ですね、さっきのは朝ですけど今度夕方ですけれども、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家にの戸に鍵をかけていた。イエス様死んじゃった、今度は自分たちが捕まるんじゃないかということで、集まって部屋の扉に鍵をかけてガタガタ震えてるわけですね。いやイエス様3日目によみがえると言われたんだから、ね、今日3日目じゃないかと、イエス様必ず復活するから、ね、こんなガタガタ震える必要ないやと言えばいいんですけど、全くそんなことも期待してない、信じてないし期待してない、イエス様復活するなんて思っても見ない、ああもう死んだ、もう終わりだ、俺たちも殺される、そう思ってるわけです。さらにイエス様現れました。ルカにいる福音書24章、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるように言われた。彼らは恐れおののき亡霊を見ているのだ。実際に復活したイエス様が現れたのにまだ信じてない、お化けと思った、お化けのイエス様が現れた、ね、人間ってのはそういうもんですね。なかなかこうだと思ったらね、考え変えられないでしょ。イエス様が死ぬなんて考えられないし、ましてや復活するなんて、でも先ほど読みましたように、後から弟子たちはもちろんイエス様が復活したということを確信して、イエス様のことを書き記すときに、福音書ですね、イエス様のことを書き記すときに、ああそういえばあの時イエス様は自分は十字架にかかって殺されると言われたなと、そして3日目に復活すると言われたなということを思い出して繰り返し繰り返したんです。つまりあれは弟子たちの反省文なんです。言われとったのにな、わしら信じんかったよな、イエス様現れた時にもうお化けじゃ思ったじゃないかと、ほんまに申し訳ない、でもイエス様は確かによみがえったなってですね、弟子たちはあれを書いたわけですね。イエス様自身がもう一つこのご自分の復活について述べられた大切な言葉があるんですね。 これルカによる福音書の11章29節から32節、今日の御言葉のとこですけれども、今の時代の者たちは横島だ、印を欲しがるが、ヨナの印のほかには印は与えられない。つまりヨナがニネベの人々に対して印となったように、人の子も今の時代の者たちに対して印となる。またニネベの人々は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。ここにヨナという人が出てきます。一平ちゃんたちもヨナの話は多分知ってると思いますけどね、旧約聖書の預言者の一人ですけれども、ヨナという人はですね、神様からその当時イスラエルに攻め込もうと思っていた大国アッシリアの首都ニネベに行って悔い改めを求めなさいと言われたんですね。敵国の人たち、悪があまりにもひどいから、神様がヨナに、お前行ってニネベの首都ニネベ、アッシリアの首都ニネベに行って、悔い改めないと神様の裁きが下るぞと言ってこいと言われたんですね。ヨナは当然、いや、とんでもないと、そんな行きたくありません。ニネベなんか行って殺されるのがオチだし、ましてや私みたいなのが行ってニネベの人が悔い改めるとはとても思えません。万が一悔い改めたら、ね、せっかく神様が滅ぼそうと思ってらっしゃるのに、それを邪魔することになる、ね、いや行きませんと、ね、私が行かん方がいいと思う、ね、そんな自分の国を売るようなことはできませんと言って、彼は反対側の方向に向かう船に乗ったんですね。有名な話です、皆さんもご存知だと思いますが。ところが乗ってる時に大嵐にあってですね、で、もう船が沈みそうになった時に、いろいろあって、結局ヨナが原因だということが分かって、ヨナも分かってるわけですよ、わしが悪いと。でわしを海に投げ入れてくれと、そしたら神様の怒りが収まるからということで、ヨナは海に投げ込まれるんですね。でこれでヨナ死んで終わりかなと思ったら、そうじゃなかった、ね、大きな魚がヨナを飲み込んで、ね、ヨナがその腹の中に三日三晩いたんですね。どうなっとったんじゃろうね、どんな魚だっただろうかと、ね、いろんな説があるんですけどね、これはだから場所は地中海なので、ね、ヨナがだクジラがおったかなとか、ジンベエザメかなとかですね、僕はジンベエザメが大好きなので、その時だけあっち行ったんじゃないかなとか、いろいろよく分かりませんけれども、でもこの三日三晩腹の中にいて、でそこでヨナはね悔い改めるんですよ。それは当然ですよ、私だって悔い改めますよ、もう死んだと思ったら何かにグワッてやられて、うわーってなった時に、お息ができる、もうすごいこんな揺れるわけですよね。わしはどうしたんじゃろうと、これ魚の腹の中じゃ臭いのとか思いながら、でも神様すいませんでしたって謝るわけですよ、わしが悪かった。そしたら神様は魚に命じてヨナを吐き出させる。でヨナはその経験がありましたから、ニネベに行くわけですよ。あんな目にも会いたくないし、神様がくださった命だからといって、アッシリアの人ニネベまで行きまして、お前たちこのまま持ったら神様の裁きが下るぞと言って宣言するんですよね。見たこともない変などっかの小さい国のおじさんがやってきてですよ、お前らこのまま持ったら神の裁きが下るぞと言って、誰が信じますかと思うんですけど、聖書によるとニネベの王様から下々に至るまでみんな悔い改めたって言うんですよ。どうしてでしょう。ヨナが魚の中から出てきて、なんかちょっとすごいそんな雰囲気出してたのか、半分魚みたいになったのかちょっと分かりませんけれども、でもニネベの人々はそれで悔い改めたんですね。でイエス様はこのヨナの出来事、ヨナが魚の腹で三日三晩過ごして出てきてニネベの人々に説教したら悔い改めたということを、ご自分の死と復活の言ってみれば型であるとおっしゃったんですね。 でもイエス様はもちろんヨナに勝るものだとご自分を伝えました。当たり前ですけれども、ヨナは魚の腹の中にいましたが生きてました。死んだわけじゃない、死んだわけじゃないんです、生きてた。でもイエス様は完全に死なれたんですね。完全に死なれた。最後はローマ兵に心臓一突きにされて亡くなってます。絶命してる。でもニネベの人々はこの魚の腹から出てきた人の話を聞いて悔い改めたんですね。敵であったはずのニネベの人々が悔い改めた。そして彼らは悔い改めたから、最後の裁きの時にはニネベの人たちは裁く側に立っているとイエス様もおっしゃった。イエス様はどうでしょうか。自らの死と復活を正確に予告し、その通りになられたわけですね。ヨナはたまたま海に投げ入れられたけれども、神様が魚によって助けられた。イエス様は自ら死と復活を予告して、その通り十字架にかかって死んでよみがえられた。この人の話をあなたたち聞かないのはおかしいでしょうとイエス様はおっしゃった。しかもイエス様の死と復活は私たち自身のためであります。イエス様は自分の復活は今の時代の印と言われました。今の時代、今の時代はどんな時代でしょうか。死が支配する時代ですね。死が、死の恐怖が私たちを支配している時代です。まさしく今コロナであったり戦争であったり、さまざまな形で私たちは、人類は不安におののいている。でも最終的に何に恐れおののいているかというと、死を恐れているわけですね。死が世界を支配し、私たちは死に支配されている。もし死が全ての終わりであったらば、人類に希望はありません。何とかして病気を終わらせよう、何とかして戦争を終わらせようと人類は一生懸命になってますけれども、とてもこの戦いは終わりそうにはない。人間の弱さであり愚かさであり限界があります。死は必ず訪れる。もし死が全てのことの終わりであるならば、私たちに希望はない。イエス様はこうおっしゃいました。ヨナがニネベの人々に対して印になったように、人の子も、イエス様自身のことです、人の子も今の時代の者たちに対して印となると。イエス様ご自身はこの死に支配されている今の時代の私たちの希望となるためによみがえられたんです。死に打ち勝って復活されたんです。死が終わりじゃない、復活があるんだと。死におののく必要はない、恐れる必要はない、復活があるんだと。そうご自分の体を持って示してくださった。だから印と言われた。私を見なさいと。だから弟子たちも、あの恐れおののいていたイエス様のことを信じられなかったあの弟子たちも、死を恐れずイエス様のことを伝えていくわけです。なぜか、復活されたイエス様に会ったからですね。イエス様は復活されたんだ、死は終わりじゃないんだ、イエス様にこそ希望があるんだ。人間の知恵や努力には希望はない、でもイエス様には希望があるんだ。そして私たちが本当に恐れるべきは何かと、皆さん、私たちが本当に恐れなきゃならないのは何でしょうか。死じゃありません。生と死を支配しておられる方を恐れなきゃいけない。私たちをお作りになり、そして私たちの生と死をその手に握っておられる方こそ、私たちが恐れなければならない方ですね。そしてこの方は一人子を送って私たちの罪をあがない、そしてその一人子を死からよみがえらせて私たちに希望を与えてくださった方です。皆さん、私たちには希望がある。この希望は失望に終わることがないとパウロは言いました。私たちの希望は曖昧な、いい加減な希望ではありません。確かな希望、イエス・キリストは3日目に 蘇ったんです。復活されたんです。死に打ち勝たれたんです。だから私たちは恐れる必要はない。死を恐れる必要はもはやありません。イエス様はよみがえりました。 He is risen。 さっき練習したのに、せっかくこれをやろうと思って練習したのにね、ちょっと忘れてましたね。もう一回いきますよ。 He is risen indeed。 Amen。 ハレルヤ。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活されたのです。イエス様はよみがえられて、私たちはもはや罪に定められないんだとはっきり示してくださいました。そしてもし私たちがキリストと一体になって、その死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。イエス様と同じように私たちは死にますが、しかし同じようによみがえる、この希望に私たちは心から感謝をし、そしてその希望を生きていきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。今の時代、この世界を支配しているのは死であり、死の恐怖です。しかしこの死の力を滅ぼすために、神の一人子はこの地上に来て、そして自らが予告されたように死に渡されました。十字架で死んでくださった。しかし自らが予告されたように三日目の朝復活されました。私たちに本当の希望を与えるためです。死は終わりではない、いやむしろ永遠の命への入り口なんだと。あなたたちには希望があると、イエス様は今も語りかけてくださっているから感謝をいたします。主はよみがえられました。私たちも同じようによみがえります。イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。主は今生きておられる賛美して終わりたいと思います。
主は今
我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。主に感謝を捧げましょう。アーメン。皆さん、すごい気になってると思いますけど、この花、ね、これね、これはですね、山形のり子さんが突貫工事で作ってくださいました。ありがとうございました。はい、これはさっき瀬尾さんが本物の花かどうかって、ね、心配になってましたけど、はい、近くで確認してください。